オリンピックと前かし、
はい、今日は翻訳者ノート23ページ、時空説の話をします、行けたらもうちょっと次まで行っておきたいなと思いますが、この前多空説の話をして、多空説っていうのはその仏性如来像以外は全て空だということ、それから仏性如来像については煩悩が空だということ、その仏性如来像について煩悩が空だっていうのを多空っていうんですね。で、勧誘派は、多空説ですけど、任魔派もね多空説なんですって。で、時空説はエゲルク派とサキャ派が、時空説で、なんかエゲルク派はね割とその全員揃って時空説だけど、サキャ派はね多空説の人もいるんだよというようなことを読んだことがありますが、まあ、主流はやっぱりあの時空説みたいです。で、ちょっとまあ、よそがどう言ってたっていいじゃんっていう気もするんですけど、まあ、知っといた方がかえって、こう、多空説の特徴がはっきりするかなと思うので、時空説の話をします。ですね、コランパソナム宣言っていう1400年代の人ですから、ちょうどソンカパ大師と同じ、頃合いの人で、ガンポッパ大師より200年ほど後の人ですけど、コランパソナム宣言尊者がソンカパ尊者を批判してるんですね、あの論文の中で。それで、中眼説、その空の説をですね3つに分けて、上辺中眼説、上重の極端を中っていうのは中眼派の正しい解釈だというもの、断片中眼説、その虚無、ないっていうのがだから中だっていうものと、それから極端は離れたもの、あるとないとのどっちも離れたものを中だっていうものと、その3つの説があるんだよってまず言うんです。それで上辺中眼説っていうのは、その多空説のことです。で、その上重の極端というふうに、ソナム宣言尊者が言ってるのは如来像のこと で、具体的にはですね、コランパソナム宣言尊者の論文の中で言われてるのは、勧誘派じゃなくて、著南派みたいですね。著南派の批判をなさってるようです。で、そこでは、発心如来像だけは常住で、それ以外は全部無常だと、そういう、考え方をします。で、残りのですね、断片中眼説と離片中眼説が、両方とも時空説、多空説が時空説なんですけど、時空説に、その断片中眼説と、それから離片中眼説の二つがあるというふうにおっしゃっていて、で、太子トゥリンポチェがですね、この話になると太子トゥリンポチェは大変頼りになりまして、分かりやすく言ってくださるんですけど、その断片中眼説っていうのは、ガナイ、ラントンメガ、ラントンっていうのは時空です。ランが時で、トンが空で、メガクっていうのは、全くないかなというような意味ですね。絶対的に全くない。で、この学派は、どんな風に考えるかっていうと、一切法の本質は、一切法というその考えまで含めて、全く固定した実質を持っていない。だから、例えばその真理とかね、なんかそんなものもですね、固定した実質を持っていない。仏も固定した実質を持っていない。で、空というのは要するにないということで、の輪廻の中で、我々が見ているものも、涅槃の中で見るであろうものも、一切合切何もかも固定した実質を持たず、無常に移り変わるっていうのは、これがですね、断片中眼説、がないの時空、がない、何々がないですね、あれがない、これがないっていうがないの時空説ですと、こう、 書いておられます。まあ、輪廻も空だけど、輪、涅槃も全く同じ意味で空なんです。両方ともですね、その固定した実体がなく無常で移り変わるというのが、それがその我内の時空説だというんですが、コランパ尊者は、そのゲルク派のツォンカパ尊者の説はこの我内の時空説で、これはね、虚無論だと。仏教じゃなくて虚無論だというふうに否定をしておられます。まあ学者同士でそんなこと言って相手の説を悪口言って、まあ、罵り合うものなんですけど、で、だから従って、コランパ尊者の説は、虚無論ではなくてですね、次の、理変中眼説なんですね。理念編中眼説、これからちょっと、もうちょっと後で説明しますけど、ここまでのところで分かりにくいところありますか？いろんな音がするな。あの音は古い Windows ではあるまい。では、まあ次へ行きますね。で、そのダライラマだとか、ポタラカレジのあの、先生たちね、あのゲシェソナムだとかさ、は、あの断片中眼説で、で、ツォンカパ尊者もちろん断片中眼説で、だからね、その如来像というのがあまりお好きじゃないんですよ。如来像ってずっとあるって、その、発心としてずっとあるっていう考え方をするので、で、ツォンカパ大師は結局ね、一生ね、如来像について書かれなかったそうです。かなり膨大な著作があるけど、如来像言葉が出てこないって言って、ある学者が言っていました。で、ところが、弟子の、ギャルツァプ・ダルマリンチェン、タルマリンチェンっていう方がですね、法相論の注釈を書いておられるんですよ。で、そこでは、面白いんですね。その、発心とは何かというところについて、発心というのは、法と家の知恵としての因の発心と、その知恵が教法としてこの世界にルフしている家の発心という2種類の意味がある。だから発心遍満というのはその因の発心ね、仏の知恵を流布する、それをその世の中に広めるという意味が、遍満するという意味で、それはまた家の発心、家の発心というのは経典とか、教法教えとかいうものがこの世に遍満して力渡っているという意味である。つまりその如来の商業によって、如来のその聖なる教えによって、種々なる教化される人々に教法が設置されることにより、その教えが説き示されることによって、一切無常に対する因の発心の働きが働く。因の発心、つまり仏の知恵がお経とかを通じて一切無常に働く。それをその発心遍満というのだ。因の発心の働きが働くことの可能性において、それはいつでも教さえ教えてくれる人がおれば、そのラマがおればですね、因の発心はいつでも働くことがあるので、その可能性があるから、だから全ての時に可能発心が遍満していると、こういうふうに言います。そうするとですね、仏教教団が滅びまして、お経が全部焼かれると、発心もなくなるんですね。如来の知恵はあるけれども、それをその世の中へ、可能発心として伝える方法がなくなるという、ふうにまあ考えられますね。で、これがその、断片中眼説から見た如来像の解釈で、つまり、如来像、あれ発心の解釈で、その経典とかですね、苦結ね、口で伝えることが因の発心の働き、家としての発心、働きであって、それが説法を通じて世界に広がるという意味で、家の発心は世界に遍満しているというふうに書いてあるわけです。で、これはね、私が聞いていて、理心論っていうその西洋の まあ、新しいキリスト教、最近のキリスト教と同じ考え方だなって思うんですよ。その理心論っていうのは、神様は世界創造終わると休憩に入られたと聖書に書いてあるから、だから現在は世界に対して影響を及ぼしていないんだと。その世界創造が終わったら、それでお休みなさってるんだと。けれども、その神の教えは聖書を通じていつでも知ることができるので、それで世界は今も神の影響下にあると、こういう考え方なんですよ。で、これを仏教に置き換えると、その仏もですね、お釈迦様も他の法と同じように無常の存在でこの世を去ってしまわれたが、仏の知恵は経典とか苦節を通じて、コラマから、我々がアクセスできる状態にあるので、そういう意味で星神は今も世界に遍満している、影響を与えているという意味です。で、もう僕なんかこれとんでもない説だなとまあ思うんですけど、あの小川一条先生って言って大谷大学のインド仏教のですね先生が、星神という言葉によって我々は何を想像するであろうか、ましてやそれが変満していると言われるとき、どうしてもあましまった、あのあれをしてないわ、録音してないわ、もうこっからでも録音しとこう、なんでこんなにアホなのでしょう、録音してるのかなこれ、はい、まああの最初から後でやろうオフ、はい、すみません、発信という言葉によって、我々は何を想像するであろうか、ましてそれが変満していると言われるとき、どうしてもこの宇宙に満ち満ちている何らかの神秘的な存在に思いを馳せるのではないか、もう僕なんかそうなんですけど、それは神秘的なものに対する人間の誠に自然な感情と言うべきであろう。しかし、そのタルマリンチェン尊者の法相論解釈において、この発信の変満ということについて、およそ我々の神秘的な思いとは異質な論理的説明が与えられているのであると、まあ、書いておられるんですけど、上に書いたように、その発信っていうのは、だから、お経やと、あるいはその、教えの教説だという説がですね、まあ、あの、ゲルク派の公式見解みたいです。私はちょっとそんな宗教かなわんなと思うんですが、なんか、ここまでのところでお話ありますか？
いいですか？
はい。
ゲルク派の公式見解かどうか、その辺がはっきりわからないなと思うんですけども、今ダライラマ法の本を読んでるんですけども、うん、ここにも書いてあるし、時々法がおっしゃってるけれども、種があると、ブッダになる種を、みんな持ってるということはおっしゃいますよね。
あのね、ダライラマ法王は、ニンマ派に対して大変寛容なんですよ。なんかブーって、だから、必ずダライラマ法王が、そのコリコリ逃げる派だとは思わないんですけど。
じゃあコリコリのゲルク派っては何を指しておっしゃってるんですか？
ソンカパ大師とかタルマリンチェン尊者です。
あ、そういう意味、うん、じゃあ 今現在のゲルク派のついて言ってるわけではなくて、
どうなんでしょうね、そのダライラマ法王のその俗賢をね少し加味した解釈については、うん、あんまり皆さん大きい声で言われないけども、もっとその、ゾンカッパ大師に近い方がいいでって言ってる人はいますね。いいでしょうか。
いや、じゃあ、どう解釈したらいいのか。
だから、僕らはゲルク派のその解釈を正確にしなくていいわけ。でしょ？僕ら鍵は派だからね。ただ、はい、だから、ソンカパ大師とか、ダルマリンチェンさんとかいうゲルク派の理論を作った人たちがこんな風に考えていたんだよって知ってればいいんじゃないですか。
ああ、そういう意味で、 おっしゃってる、あのゲルク派はっていうふうにおっしゃってると考えた
ら、だから今でもそのいよいよその問答してですね、正面切って発信とは何か言うと、ゲルク派の方はこんなふうに最終的なお答えになるだろうと思うんです。
うん、はい、わかりました、はいはい。
ダライラマ法王はあの割と代々、まあ、在家信者に向かってなのか、それとも他の理由なのか、あのニンマ派の族人に寛容な方がおられて、で割とねその如来像についてお話をなさることがあるんですが、あんまりねその開業派みたいに真正面からもちろん知らないですけどね、はい、いいでしょうか、そんなんで、
はい、
はい、では次離変中眼説いきますね。離変中眼説について大師トゥインポチェは次のように説明なさいます。離変中眼説は、あ、そうか、これこの辺からやな、録音しといてやな、後でくっつけたらいいや、よいしょ。離変中眼説は出ないの時空説、ラントンマイン学だ。目という目学というか、目という指定詞はそれはないという意味で、まという指定詞はそれでないという意味だ。なんで、ステチベット語では。このように二つの指定詞は違っている。では、でないの時空説は、空は仏性をどのように考えるのかというと、空はじゃあ仏性やな。言葉で表現できない本質を持っていると考える。仏性を除いておいてください、多分。空王かな、二元論的な言葉で言えないので、二元論的な固定した実質を持っていない。がないの時空説は何も存在しないと言い、でないの時空説は存在するとか存在しないとか言葉で言えないし想像もできないという、The Lanton May Gak School says、There is nothing and the Lanton May Ma In Gak School says It is ineffable、unexplainable and unimaginable とまあ言うておられる。その、あるとかないとか話ができんというのが、それが離変中眼説だ。で、コランパ尊者は、つまりサーキャ派の方は、離変中眼説、出ないの時空説が自派の立場だというふうに書かれています。だから、その時空説でも、ゲルク派の断片中眼説、がないの時空説とは違って、発心如来像の存在を認めますけども、それについて一切の議論ができないと、こんなふうにおっしゃるんですね。ここまでのところで何かありますか？
言葉で言えないというところなんですけども、
は
言葉で言えないというところなんですけども、それはそのあの如来像とかいう現象も言葉で
言えないんですね。
言葉で言えないんですね。
言えないから、
言葉で言えないから
言えないから説明できないんですけど、すみません。
そうなんですね。でも何か手がかりと言いますか、あの、
まあ僕たちはだからあのサキャ派ではないので、
あ、はい、
サキャ派はそう考えるけども、カギュ派は、うん、あの如来像 は言葉で言えるって言ってるわけ。
カギュ派はそう言ってるんですか。
そうです、そうです。
あ、よく知らなかったので。
はいはい。あの前の多空説が鍵派ですから。
あ、はい。
だから鍵派は、如来像いうのは、それからずっとある僕らの仏様の種だってこう言ってるわけだから、言葉で言ってるわけですよ。
うん。で、その仏の種というのは、あの、こう、現象のことですよね。
現象というのはどういう意味でしょうか。
あの仏の種とかっていう、あのちょっと漠然とした感じなんで、なんですけども、それはあの、仏の働き。
働きじゃないと思うな。よくわかる。まあまあ、こんなその、うん、自分が体験したことないことについてあんまり喋ったらいけませんので、はい、言いませんけど、要するに僕らの中に仏様の赤ちゃんがおられると思っ、おられるんだなと思ってるんです。
あ、まあそういうふうに思っていく。
うん、思っているんですけど、はい、この説は、中村さんが言ってられたように、その下道だと、ヒンズー教やで、それは、と言ってですね、避難する人もいるんですよ。うん、ゲール化の人なんかは、そんな風に、如来像を捉えるのは、それはヒンズー教の神さん、アートマンと変わらんやないかと、こうおっしゃるんです。でこっちは、ね、いや、それは違うんやと、なんで違うかというと、また後で言いますけど、刹那滅をしてるから、だから違うんやって言うんですけど、まあ、苦しい説明ですね。
はい。
分かりますか？
はい、分かります
。ちょっと続きいきますね。その、出ないの時空説は、日本の仏教で言うと禅宗に似てるよねって思うんです。その禅宗の人たちは仏というものはあるとかないとかそういう言葉を超越してるんだというふうに言って、そのこれって指し示せないんだっていうふうにね、おっしゃるんですけど、カギョ派はね、もっと積極的に仏の存在を肯定して思ってるんです。それは、なんでかっていうと、禅宗の瞑想法と違って、密教ですから、常時法を正気次第やるわけですよ。正気次第やると、こう、俵菩薩なんかがですね、その自分が俵菩薩になったりしちゃうわけです。上手になったらね。やっぱこう、仏様いるやんって、その普段の、その輪廻の中にいる自分と、常時法をやって、それで智慧尊が来られて、で、自分が完全にその仏様に変身しちゃった時の自分とは全然違うじゃないですか、と。で、まあその仏様がお帰りになったらまた元のその輪廻の世界にいる自分に戻るけれども、一時でもですね、自分自身が仏様になるっていう体験をしちゃうもんだから、だから、禅宗の人みたいにそのあるとかないとかいうもんじゃなくて、僕らが煩悩を完全に取り払えば今ここにおられるんだっていう、そういう感覚を強く持ってるから、だからまあ、多空説なんですよね。そう思います。で、薬丸の下脱の法職の翻訳者の鶴手向さん氏はですね、ゲルク派の方ですので、そのガンポパ大師がマハムドラとかその密教の方にすごい熱心、まあ、当然そのためにミラーレパサンジャーの方に行かれたわけですから、でそれをですねあんまりねよく思ってられないという感じが注釈を見ていると思うんですけど、でもマハムドラをねそのガンポパ大師から取り除いてしまったらゲルクアと一緒になってしまって、カギュじゃなくなってしまうように思うんですよ。でカギュっていうのはあくまでそのまず瞑想があるんだと、まずその正気次第とか苦行次第とかいう瞑想があって、でその中でその仏様と出会ったっていう実感がまずあって、そこに後からこうやってこう理屈をくっついていってるので、そこが特徴だと思います。鍵っていうのはまあ、伝承って意味なんだけど、そういう教えの伝承ね、苦欠の伝承している宗派で、理屈じゃなくってそういうその瞑想体験の伝承の中にあるので、それでそのゲルク派とはだいぶ意見が違うよねと、まあ思います。はい。で、ガルチェン・リンポチェのお言葉をちょっと引用しておきますが、増密機構って言ってね、中国の本で私一応翻訳をしたんですよ。けどね、日本の出版社が見つかんないのでまだ出してないんですけど、まあ見つかったら何とかしよう思うんですが、発心不言の誓願の中に、気は一同和にかもまたにとありますが、一つの気とは、すなわち私たちの心の中の如来像を指しています。これを一本の大樹に例えることができます。根は、昆布は深く深く大地の中に根を下ろしていますが、これを六道輪廻する種上に比べることができ、その上に葉や花や果実が伸びていきますが、それらを三尘、すなわち発心、法人、化身の浄土に比べることができます。 一つの木の共通の性質は大海の全体に例えることができて、仏のおかげで世界は何者にも生下汚染されておらず清浄なのですが、その中で衆生は我習のために固まって氷になっているのです。海と氷とはたとえ形は違っていても本質はすべて水なのですが、しかも同じでない状態を呈しているのです。私たちが利他の心を具備できれば、我習の氷が溶けて、すなわちブッダです。しかし自分を愛護する我習の心を持っていると、たとえ仏法を修行してもなお輪廻の中に束縛されていなければなりません。この点に関しては37の菩薩の修行の中に、すべての苦悩は自利の望みゆえ、円満諸仏は利他より生まれたりというように説明があります。ガルチン・リンポチェのご説明はいつもなんか極めて私にはわかりやすいんですが何か、ご質問やご感想はあるでしょうか。
中村です。
はい、中村さんどうぞ。
はい、すいません。こんな質問していいんかなと思いつつなんですけど、野田先生のその感想なのですかと断ってられる部分で、はあ、鍵をその瞑想法の密教なので成就法将棋次第だと、
はい、
存在を、まあそれもそうだよねと思いつついるんですけど、逆に、他派、例えばその他のそのゲルク派とかニンマ派とかの瞑想ではその成就法というようなやつはないんですか？
あるんです、それが。あるんです。あのね、不思議なことにあるんです。
だから僕そこではその、星感じないという。
もう理屈はどうなんだかわかりません。僕は、一時ですね、まあ日本でチベット仏教をやるとどうしてもゲルク派の先生にお会いするので、お話をお伺いしたんですが、ゲルク派は、鍵派と違って、なかなか教えてくれないんですよ。その、全行みたいな、入門コースをね、すごい長々やんないと、で、10万回のなんとかかんとかみんな終わらないと、教えていただけないので、それで、その、成就法だとか、それから、苦行次第だとかについて、ゲルク派がどうやってるかとかはですね、本読んだことはあるんですけど、先生から聞いたことがないんで、ようわかりません。はい、すみません。
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
すいません、仲いいです。二つあるんですけれども、一つが、ちょっと日本語の問題で申し訳ないんですが、星普賢の聖画の中には、という、ガルチェン・リンポチェの言葉の中の、これを六道に輪廻する衆生に比べることができ。
うん、ね、根っこをね。
はい。
はい。
比べるっていうのがなんかちょっとピンとこなくて。
だと思いなさいっていうのがね。
だと思いなさいっていうような。
そうです、そうです。はい、例えとしてこうですよっていうことだと
思います。はい。なんとなく分かったような気がします。まだちょっと混乱してますが、
はい。
うん、
それは例えれば六道輪廻する主要。いや、逆に六道輪廻する主要は、例えばその大地の中の根っこで、暗い中でもがいていますと。でその葉や果実やなんとかはそれは三人で明るい世界に出ています。
そっか、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、はいはい、すいません、日本語で引っかかってます。もう一つがですね、時空説はなんだか灰色な感じよねと思って、多空説はなんだかキラキラ
ピンクよね、
素敵ねって思うんですけど、そんな風に思うことも画集なわけですよね。って思って。
やっぱりね。
はい。
やっぱりね、その、ブッダとダルマとサンガとに、こう夢中になって、こう、ラブって言って暮らすのが、仏教徒だと思ってるんです。で、ブッダっていうのは、タアラ菩薩もブッダですし、ガルチェン・リンポチェやドルジン・リンポチェもブッダなんですね。で、ダルマっていうのは、その発心不言の誓願とか、三十一の菩薩行とかがダルマだし、その多空説もダルマなんですね。 で、サンガっていうのは、まあ、文字通りサンガで、その一緒に学んでる人たちも素敵だなとか思って暮らすので、なんかずっとこう、なんかその、ラブって言って、こう、目が遠いところを見ているのが鍵派だと思ってるんですけど。
はい。じゃあ、まあ、もう、そこにご縁があったということで、もうはい。
あやこさん、どう思いますか？
なんかちょっと先生の意見が強いような気がする。
うん、そうそうそう。私もそう思う。私もそう。認める。
私、ポタラカレッジで、金剛サッタの瞑想法を習ったとき、成就法、感情とか受けないでだ、まあ、どっちにしたって金剛サッタは上にいてはって中には入れないですよね。習いましたけど、やっぱり最後は、教文としては一緒で、最後は溶けて無不倫になるで終わるわけで、だから、する人によっては、うっとりにもなれない、キラキラにもなれるんじゃないかなと私は思うんですけど。
うん、面白いことに私は、ゲルク派で金剛サッタの感情を受けたんですよ。だからね。
そう
そうそう。だから金剛サッタの感情を受けてんですけど、それがね、父母尊の金剛サッタでね。
あ、そうそうそう。あっちは父母尊ですね。父母尊
で無常ユガだから、はい、だからね、成就法は教えられませんって、こうおっしゃるんです。その無常ユガの感情を受けてから出ないと。だから、なんか金剛サッタもらって帰ったけど、その付き合い方がないんです。ゲルカの方は。
うん、成就法は、カユでも、感情を受けないとできないですよね、正気次第は。
でも、その金剛サッタの、百字神言は感情を受けなくてできるんですよ。
はいはい、はい。
百字神言だけだとね。
うん、
うん。そう、そうだったら、なんでその金剛サッタの感情が、それも成就法があるからで、でその成就法がですね、カユだと、金剛サッタの成就法があったら、その日にその、その金剛サッタの正気次第やるじゃん、普通。そうでもないか。
じゃあ分からないけど、なんかちょっと意見が強いような。
意見強いか、そうか。
うん。好みの問題という。
すみません。まあ、そんなことでございます。今日はですね、だから、必須科目ではなくて、よその宗派はこうでしたということを、まず、まあ、一般教養としてやったということにご理解ください。じゃあ、次のページ行きますね。もう最後の、その、大乗の首相とかいう話、今、ご首相の話をしてたんですが、24ページ。大乗の首相が他よりことさらに優れている理由。大乗の首相が他よりことさらに優れている理由は、2種類の声聞、独覚の師匠は劣っているのですが、まあ、いるからですよね。煩悩声を清めただけにより正しい師匠になるからです。大乗の師匠は最小です。最上です。2声ともに清めたので正しい師匠になるからです。よって大乗の師匠は全ての師匠よりもことさらに優れていて無常です。まあ書いてあるんですけど、その声聞と独覚っていう声聞仏教では、煩悩をなくせば、それでアラカンというものになるんだけど、それではブッダにならないんですね。で、ブッダになるには煩悩声だけでなくて、諸智声というものを、清めないといけないんですが、その煩悩症と諸智症って何やねんということなんですが、その煩悩症、如門ペーリッパーっていうの、如門ってあれやね、煩悩はね、それはですね、が、我というものにとらわれのことで、諸智症っていうのは、シェチリッパーって言うんだけど、その法への執着。法っていうのはですね、まあ外側のもの、外側の世界でしょうね。で、日本の仏教学では、少女仏教は、学法論、我が空だけども法がある。法っていうのは、その我を、構成している元素です。例えば、その、色樹創業色とかいうやつ、その、色っていう物質的なものと、樹っていう感覚とか、それから、そう、考えとか、 それから、行、意欲とか、識、記憶とか、意識かな、そういうものが元素だって、その清浄仏教の人は考えていてね、まあ元素は、ね、変で法だと考えていて、その法は存在するんだと。それらが集まって、その元素が集まって、私というものができているので、その私は元素が集まってできたものだから、元素が散ると消えるので、我が存在しないと、こういう理屈をこねるんですよ。だからそのとらわれはですね、我がないというところにだけ関係あって、法はあるって言ってるんだけど、とらわれは法にとらわれてますよね。で、大乗仏教は忍法二空論って言って、我も空だし、法も空だ。だから、般若心経に、その、四季即是空って書いてあるんですね。その、四季十相行四季薬部如是って書いてあるから、四季十相行四季はみんな空ですと。だから、その、我が空、人が空なだけじゃなくて、元素も空ですと、こう書いてありますね。これが、分かると、諸知性がなくなったということみたいです。そうすると、その、清浄仏教で悟ってもですね、我は空だけど、法は存在するって思っちゃって、それだと、本当の悟りじゃないんですって。で、ここはね、ややこしい理屈があるんです。知ってるけどね、ちょっと。また必要あれば言いますが、大乗仏教は我も空であるが法も空であると、一切は空であると、こういうふうになります。でそうするとその煩悩性と諸知性と両方が清まった。そうすると煩悩性を清めるとその我はないんだと分かると苦から下脱することができて、諸知性を清めると、まあ、一切違いられると。一切違えられるのは、その慈悲が得られるというふうに読み替えてもいいかなと思うんです。その、で、アラカンは苦から下脱しているけども、一切地は持ってないから、一切衆生に対する慈悲がない。で、仏は一切地を持っておられるので、でその清浄仏教で悟っても、仏になれないと。それから、まあ、行僧とかなんとかあるけど、そこはややこしから飛ばしまして、それら首相は仏の地に対して近いことと遠いことの因果と、そのようならば5つの首相のうち大乗の首相があるものは仏の近い、仏に近いところにいるよって、大乗家の人はね。で、正門と独覚の首相、カーストの人は、まあ、いつか仏になるけど遠いですと。それからまだ決定してない首相は大乗に決定すれば近いし、小乗に決定すれば遠いです。で最後ですね、その首相たった首相、仏性がない首相もですね、長い間を考えた、長い間を意思なさったのみのことからって、なんかよくわかんないです日本語が。長い間のことを考えればですね、ですね、どこや、Disconnected families known by Buddha to wander in samsara for a long time, but this does not mean that they absolutely will not attain Buddhahood. They can attain Buddhahood, but it will take a very long time. と書いてあるので、長い長い時間の後には、Buddha を得るであろうというふうに、ガンポパ大師はおっしゃいます。よって、鬱情にはそれら師匠があるから、また鬱情は仏性を有するもの。その、どの鬱情も結局、仏になるから、だから、症状の人たちも、諸知性をなくせば仏になるし、首相を絶った首相も長い長い時間を考えれば仏になるから、だから一切主要に無常に仏性があるというふうに言うということですね。で、そのように三つの因によりっていうところちょっと引っかかってますが、一つはその経により成立させる商業量と、それから勝利により成立させる、肥料と、それから最後のその首相を論拠にして、5種類の首相があって、どれも仏性があるからということにより論証するという意味だと思います。で、最後その例え話が1個、あまりピンとせん、この例え話が原本にはついてます。これインド論理学の伝統で、パセージプラスを受けた方はご存知でしょうが、結論理由例えって例え入れないと証明にならないので、それで例え入れてあります。ここで、 あの院の全盛像というのを終わりにいたします。なんかここまでのところでお話はありますでしょうか。なんか5種類の師匠の話にガンポパ大師大変こだわってられて、日本の仏教ではね、この5種類の師匠いうのは、あの、前の前の回かなに言った、伝行大師最澄と会津の徳一さんの論争で、徳一さんが5種類の師匠を言ってたんですけど、論破されてしまいましたので、それ以後言わなくなってですね、日本仏教で全然話題になってないので、私らあんまりピンとこないんです。それからチベットの仏教もね、チベットね、インドと違ってカーストないので、あんまりピンとこなかったんじゃないかな。それでそのガンポパ大師も、まあインドでは言ってるから入れとこうという感じだったのかなという気がしますが、それでですね、来週じゃない、木曜日は、補足3つ付けましてですね、これやっぱやっといた方がいいかなと思いますので、これで第1章終わりなんですけど、サムエの修論っていうお話をしたいのと、それから輪廻、それから縁っていう話を、ちょっとやっておいた方が後々便利かなと思いますので、多分輪廻と縁まで終わって来週の火曜くらいになるかなという気がしているんです。ということはですね、ひょっとしたら、来週の木曜ですから、何曜、何日かな、来週木曜と言いますと、29日ぐらいに丸山さん、その羽化のやつとかできますでしょうか。
あ、わかりました。
大丈夫ですか。
はい、準備します。
うん、
はい、
一応、27日に私が終わりにして、29日から、まあ、今月いっぱい言うつもりだったので、今月いっぱいやって、7月になってからでもいいんですけど、別にすごいこだわることもないけど、じゃあ29日のつもりでおりますね。
はい。
はい、そのつもりで、大体皆さん、一人一日という感じで、自分の日にちを大体計算しておいていただいて、それで、具合の悪い時はですね、そこを、なんか、その日は言ってくださったら、私が他の話をして時間取るとかできますので、あらかじめ連絡をください。なんか他お話はありますでしょうか。
先生、質問なんですけれども、
はい、どうぞ。
サムエの修論っていう、サムエってどんな字を書くんでしょうか。
あ、この字です。チベット語で。
あ、本字ですね。
あ、チベット語の、チベット文字？サムエ。
あ、わかりました。はい、失礼しました。
あ、サムエっていうのは、ラッサーにある大きなお寺です。はい。
あ、ありがとうございます。はい、
今もね、サムエージあるんですね。ある、なんかほとんどね、ラサの大きなお寺破壊されたけど、サムエージはまだ残ってるみたい。もっとも、なんか噂に聞くと本当のお坊さんじゃないんだそうですけど、中で修行なさってるの。観光用のお坊さんみたいで。うん。他何かありますか？
すいません、初歩的な質問でいいですか。
はい、どうぞ。
はい、川添です。5種類の種相のとなってるんですけれども、種相だった種相から、正門の種相、独角の種相、正常の種相、大乗の種相って考えた方がいいんでしょうか。それとも、どういうふうに。
質問の意味不明。
五つのことっていうのが、
うん、本に書いてあるんですけど、
はい。
はい。五種の種相はですね、五種類の種相、何ページ ?84 ページにですね、五 種類の首相というのが書いてあって、そこに首相を立った首相と首相が決定していないものを正門の首相と独閣の首相と大乗の首相を有するもの、これら5つによりと書いてあるので、この5つなんですが、
ありがとうございます。
はい
はい、
分かりますか。難しいね。如来像の話は、その願ポパ大師は、第一章に如来像を持ってこられましたが、他の、ラムリムというのはこう入門書、他の宗派の入門書ではここに如来像の話出てこないんです。で、いきなり、うかぐそくの話へ、突然入るのが普通なんですけど、うかぐそくの話へ入る前にどうしても如来像の話をしておきたかったみたいで、それはどうしてかっていうと、みんなが希望を持って、自分も仏様になれるんだって強い願いを持って修行するようにとか、やけのやんぱちになって修行やめちゃわないようにとかいつも仏様に助けられてるんだって実感があるようなとか、たくさんのその慈悲の心からだと私は思っています。私は如来像思想と大変長いこと格闘いたしました。途中にここに書いてない、補正庫なんかに書いてるけど、松本史郎先生っていう人が、如来像思想は仏説ではないって、仏法ではないっていうことを大変大きな本に書かれて、それもね、チベット学者なんですよね。ですごいきっちりと論証なさっていて、でもえらいこっちゃな思って、その如来像思想が仏法でないんやったら結局だやねんというふうに思ってたんです。結局その松本先生は断片中眼説なんです。チョンカパ大師と同じような断片中眼説なので、それで如来像を否定されるんだけど、私がその如来像思想が正しいとは思わないんです。正しいとか間違ってる問題じゃなくて、その如来像思想を信じてる人も今までそのたくさん悟りを開いて仏様になられたじゃないですかって、もちろんその断片中眼説の人も仏様になられたかもしれないし、禅宗の人も浄土真宗の人もみんな熱心に修行した人は仏様になられたので、如来像思想はだからその仏教じゃないっていうのはさ、おかしいでしょうと。いろいろあるんやって、要するにその八幡四川の法門があってですね、如来像思想もまた仏法、断片中眼説も仏法、清浄仏教も仏法だというふうに捉えるのがいい。理由はどれも救われた人がいるからっていう理由 で、自分自身は松本先生の本随分読んで15年ぐらいどうしようかどうしようかもって考えて如来像思想へ帰ってきました。ここが一番居心地いいわって思って、でここでやっていくことにいたしましたね。皆さん方はそういう遍歴を減られてもいいし減られなくてもいいんですけども、鍵は少なくとも如来像思想で、我々の中にいつも仏様の種があって、そんで煩悩をこう振り払っていくことで、その仏様の種がちゃんと生き生きと働きを示せるようにしていこうという考え方です。はい、じゃあ今日はこれぐらいにさせていただいていいでしょうか。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エコモは、
はい、これからもちろんエコモですよ。はい、